さんレディオ。
はい、トラさんラジオも第3回を飾ることになりました。カムクラとかですね、ケイカも3回食べて初めてうちの味がわかるということを言っておりますが、トラさんラジオもですね、3回聞いてやっと面白みがわかるというような番組になってきたんじゃないかなと思います。私ですね、ちょっと風邪ひいてしまいましてですね、これ生録でほとんど一発撮りに近いんですけれども、ゲストの都合とかも含めてですね、なんか風邪をひいたから延期できないんで、頑張ってやっていきたいと思いますが、もう雨にも負けず風にも負けずという形で、今日もやってみたいと思います。パーソナリティは大崎博士がお送りいたします。よろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、第1回の放送を聞いていただいた方からですね、メールをいただいておりますので、何つうか紹介したいと思います。こういう場合はラジオネームって言ったらいいんですかね、ハンドルって言ったらいいんですかね。一応ボブさんから来ております。いやー、びっくりしました。大崎さんテンション高いですね。コバさんもそれにつられて頑張ってテンションを上げてる感じ。でも内容は面白かったです。これからどのようなゲストをお迎えするのか楽しみです。頑張ってください。ありがたいですね。そうなんですよ、いろんな人からですね、テンション高い高いと言われてですね、まあこれぐらい頑張んないとなんか皆さんには伝わらないのかななんていう気持ちもありまして、かなりテンション高めたんですけどね。まあ今回からちょっとだけ落としてみようかなという感じにはなっております。一応私なりにはですね、小林さんに合わせてですね、テンションこれぐらいかななんていう感じで話したんですけどね。ちょっと自分ばっかり上げすぎちゃったみたいなところがあるみたいです。続きましてですね、百人同心さんからですね、これなんか千人同心の パクリというかアレンジですかね。私のラーメン仲間でですね、メンバーか100代っていうのがいましてですね、まあラーメン好きにはご存知の京都にですね、メンバーか1代っていうのがあるんですけどね、まあそのお店のパクリかな、もしくはそのお店のこととっても好きなのかなと思って聞いてみたら、なんとそのお店未食だったっていうラーメン仲間がいましたけどね。まあそれと同じ感じなんでしょうか。ハンドル百人同心さん、第1回で小林さんが意外と健康に注意してるというような話を聞いて、さすがラーメンは違うなと思いました。大崎さんも同じように何かやってるのでしょうか。隠さずに教えてください。かっこ笑いと書いてありますね。隠さずにっていうかですね、まあ実は私もいろいろ飲んでるものはありましてですね、まあそれが健康に影響してるのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、ちょっと商品の PR になってしまうかもしれないんで、あまり今までは言ってなかったんですけれども、定期的に飲んでるものがあります。例えばですね、ヤクルトをですね、子供の頃から実は飲んでたりして、ああいう乳酸菌系が割と好きなんですね。ヨーグルトとかですね、結構子供の頃からこれは定期的に飲んでおります。会社でもですね、実は、取っておりまして、ヤクルトとミルミルですね、これなんか効果が違うみたいで、ヤクルトだけじゃダメ、ミルミルも飲みなさいなんていう、これ多分栄養用のトークかもしれないんですけれども、ヤクルトおばさんにミルミルじゃないですね、買わされてしまってるという感じがちょっとあるんですけれども、これを飲んでおります。あとアロエジュースですね、これ 100% のジュース、結構高いんですけれども、これは親父から飲めと言われてですね、まあ親の言うことを聞くのも親孝行の一つかななんて思いながら、アロエの 100% 生ジュース、実はこれ飲んでたりするんですね。あとですね、これキノコ、私キノコ結構嫌いなんですけれども、そのアガリクス、これ飲んでたりするんですね。これまたすごい高いです。高いやつをですね結構飲んでるんですね。これは実はアトピーの関係でですね飲んでるんですけども、最近がんによく効くとか、そんなことで話題にはなってたりするわけなんですけどね、私はそれを心配してるんじゃなくて、そのアトピーをちょっと抑える効果があるというところを期待して、飲んでるわけなんですけどね、結構効いてるような気がしております。それ以外にはですね、ウーロン茶とか緑茶とか、まあ、これは結構頻繁に飲んでおります。塩分を流すとか油分を流すとかね、よく言われておりますので。あと前回小林さんが言ってたサプリ系もですね、一応試したことあるんですが、割と秋っぽくてですね、 すぐやめちゃうんですよ。やめちゃうっていうか飲まずに終わってしまうという傾向があってですね、ほとんどサプリは飲んでないですね。あと運動やってるのかとよく聞かれるんですけれども、実は何にもしておりません、仕事で歩くだけですね。ただ最近ちょっとお腹がですね出てきてしまったもんですから、あの寝る前の腹筋、45になってですねやっと始めました。今もうすでに46なんですけども、本当数える何回ぐらいやってるのかっていうのを言うとですね、ちょっと本当恥ずかしくなるぐらいなんですけども、腹筋をですねちょっとやるようになった。これぐらいしかやってないんですよ。あとはダイエットとかですね何にもやってないんですけれども、こんなにラーメンを食べてもですね、まあそんなには太らない、まあこれ体質だと思うんですけどね。続きまして3番目、しがないラーメン屋の親父さんからいただいております。ラジオということで CM はあるのでしょうか、ラーメン店の CM なども出したりできるんでしょうかということでですね、第1回目にはラーメンの CM っていうのは全然入ってなかったんですけれども、もちろんCM 大歓迎ということでですね、第2回から少しずつ入れさせてもらってるんですが、大歓迎なので、ぜひCM 出させてくれっていうのはもう本当に受け付けておりますので、ぜひお申し込みください。それ以外でもご意見ご感想ご質問、どんどんお待ちしておりますので、お送りいただいた中からですね、まあ、選ばせていただくという形になるかとは思うんですけれども、こういった形で読ませていただきますので、どんどんメールお送りください。お待ちしております。ドラサンレディオ、はい、本日のゲストはですね、東京1週間ラーメンオブザイヤ ー昨年度のですね新人賞を獲得しました、きらぼしの店主星野義浦さんお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、この番組出たかったんですよ。
本当ですか、はい、でもまだ3回目なんですけどね、はい、いや、店主としては2人目なんですけどね、はい、こんなに早く出ていただいて非常にありがたいです。
いや、もうありがとうございます、
こちらこそぜひよろしくお願いしますね。
はい、お願いします。
実はですね、きらぼしっていうお店ちょうどなんか1年らしいですね。
そうですね、ちょうど5月の15日で丸1周年迎えます。
あ、ちょうど1周年おめでとうございます。
はい、もう皆さんのおかげでありがとうございます。
どうなんですか最近お店の混み具合とかその辺は。
そうですね、まあ、大体安定してお客様は来ていただけるようになったかなっていう感じで。
なるほど。
土日はまあそうですね、満席に近い状態みたいな感じ。
ちょっと並ぶ時もあるぐらいの感じですか。
そう、まあ若干ですけど。
なるほど、はい、じゃあ30分待ちとか1時間待ちとかっていうのはないですね。
ないです。
なるほど、はい、じゃあそれを心配して足運ばなかったような人はどんどん来てくれって感じですね。
もうぜひいらしてください。
なるほど、
面白いです。
あとですね、噂に聞くと結構限定っていうことをね、はい、裏メニューみたいな感じでやってるっていうふうに聞くんですが、
だいたい2ヶ月に1回ぐらいのサイクルなんですけれども。
あ、そうなんですか、はい、結構じゃあ頻繁にやってるわけですね。
そうですね、過去にやったのがですね、味噌ラーメンとか味噌つけ麺、
はい、あ、味噌つけ麺、
はい、あとつい最近までやったんですけど、熊本風豚骨ラーメン。
熊本風豚骨、なんかこれかなり評判が良かったみたいですね。
おかげさまで、
うん、私も食べに行けって何かから言われたんですけどね、なかなか行く機会がなくて、悔しいですね。
そうですね、それで実はですね、
はいはい、
5月13日から
13日、はい、
15日まで、はい、塩豚骨ラーメンっていうのを。
塩豚骨ラーメン、
はい、
13、14、15ですか。
13、14、15、
はいはい、
金土日ですね、
はいはい、
塩豚骨ラーメンっていうのを、お店の方で、発売する予定なんですよ。
あ、そうなんですか。これもじゃあ3日間の限定で。
はい、
あ、そうですね、すごいですね。
いや、やっぱり通常メニューと違って、具が違ったりだとかですね。
具も変えてるわけですか。
はい、そうですね。
今までの限定っていうのは割と同じような具を使ってしたことが多いんですよね。
はい、
今回具にも力入れたわけですね。
はい、
そうですか。なんか楽しみですね。まあ、ここで本当は聞いてみたいんですけど、
はい、
これは食べてみてからのお楽しみみたいな感じですかね。
で、はい、
なるほど、いいですね。塩豚骨、
はい、
いいじゃないですか。
よろしくお願いします。はい、でさらにですね、
これが
なんと、カップラーメンを出すことになっちゃいました。
なっちゃいましたか。
なっちゃいました。
本当ですか。
はい、
いつ。
これは、5月10日ですね。
5月の
10日に発売。
あ、発売されてるわけですね。
はい、それで、
このどちらからこれ発売されてるんですか。
明星食品さん。
明星さんから、はい、はい、
それで、この先ほど言った、塩豚骨ラーメン、
はいはい、
こちらをですね、カップで、限定で出そうということ。
なるほど。あ、そういう意味ではその 今回出る限定をカップにしたというか。
そうですね、
すごいですね、
はい、お店で出すのと同じで、
プラム。なるほどなるほど、これはどんな苦労があったんですか。カップってあんま簡単にできないですよね。
簡単にできなかったですね、結構大変でしたね、でも明星さんにも、ちょっと頑張ってもらって、やっぱりお店の名前を出してるですから、ちょっと下手なのは出せないと思ったんですけれども、これが美味しい。
美味しい。本当ですか。
美味しい。
なんか今声がでかかったですね。
もうそんぐらい美味しいのができちゃいましたね。
あ、本当ですか。ということはこれやっぱりなんていうか技術がすごいというか。
もうびっくりしましたね。いろいろ食べたんですけれども、発売するにあたってですね。こう濃厚なので、本当はできないと思ってたんですけれども。
自分のところのラーメンが結構濃厚だから、はい、
そうですね。
これはカップにするのは難しいだろうと。
難しいかなと思ったんですけれども。
思ってたわけですね。
これはもう期待を裏切る。
裏切る。逆に上回るってやつですかね。
そうですね。
もう期待以上のができちゃったってわけですか。
そうですね。本当レベル高いですね。
あ、なるほど。なんかこれ商品化するにあたって、はい、その条件をクリアしないともしかしたら発売もやめるかもしれないみたいな。
そうですね。
話を聞いたんですけど。
実は。佐野さん、
佐野さん、
品そば屋の佐野美乃さん、
ラーメンの鬼と呼ばれてる、
はい、
はい、
で、あの人にですね、許可を得なければ、カップラーメンは発売できないということ
を、許可っていうか実際じゃあ佐野さんに食べていただいて、
はい、
こんなんじゃダメだって言われたらもう発売をやめようと。
そうなんです、
ね、村の感じだったわけですか。
はい、ところがですね、佐野さんもうまいじゃないかということで太鼓判を押していただいて。
あ、すごいですね、
はい、
佐野さんに見てもらえたらもうなんか言うことなしっていうか。
そうですね、もう百人力という感じなんですけれども、
すごいですね。もうそれがもう発売コンビニとかで
売
ってるわけですね。
はい、
これはあれですか、やっぱ星野さんも自信作というか、さっきうまいんですよなんて言ってましたけど、
これ本当にうまいんで。
本当にうまいんです。
はい、
う
ちの嫁なんかですね、これすごい美味しいっつって、
このまま店に出せばなんて
出せるっていう。
あ、店で出せちゃうんじゃないかっていう、はいはい、こんな感じですか、
はい、
じゃああのあれですね、星野さんが倒れた時にはそれを奥さんにせっせと作っていただいて
そうですね、
裏メニューとして出してもいいぐらいですかね。
はい、
あ、いいですね。
でうちの特徴であるカツオあんっていうのなんですけども、
はいはい、
これもまたいい感じに再現できてまして。
そうなんですか、カップでもそのカツオアンっていうのをやったわけですね。
そうですね。
あ、そうですか、
はい、びっくりしましたね、この技術の高さには。
ぜひ私も食べてみたいですね、はい、もうじゃあコンビニに行けば買えるわけですね。
もう、はい、置いてあります。
あ、そうですか、わかりました。じゃあ、塩豚骨って言いましたっけ。
そうですね、
塩豚骨ですね。
塩豚骨ラーメンです。
はい、じゃあこれをカップももちろん急いで買いに行って、
はい、
お店の方が5月の13、14、15、
はい、
限定3日間の限定で塩豚骨、はい、
そうです。
具が何が載ってるかわからないということで、はい、楽しみですね、
はい、
いい情報ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございます、
きらぼしの星野さんでした、はい、どうもありがとうございました。今回はゲストにきらぼしの、星野さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、このコーナーはですね、おすすめの3件というかベスト3という形ですね、ご紹介しようと思ってるんですが、星野さんは、
はい、
店主になる前は全国3000軒約6000杯のラーメンを食べ歩いたと。
そうですね、そう、
すごいですよね、全国ですよね、ほぼ全県。
そう、ほぼ全県行ってますね。
すごいですよね。当然それは好きだから回ってるっていうのもあるんでしょうけども、
はい、
やっぱりお店を出すにあたって、なんかこう参考になるお店とか、
はい、
いわゆる引き出しにこのなんていうかノウハウを溜め込んどこうみたいな。
ああ、そういうお店もやっぱりありますね。
やっぱ店を出そうと決めた段階ではやっぱりそういうのを頭に置きながら食べ歩いてるんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うん、
意識しながらっていう感じですね。
なるほど。そしたらですね、
はい、
かなり難しい質問かも分かりませんけれども、
はい、
その3000軒食べ歩いた中で、
はい、
店を出すにあたって影響を受けた店っていうのをちょっとお伺いしたいんですが、
はい、そうですね、 影響受けたっていうと、まず最初に、はい、たけちゃん煮干しラーメン、
たけちゃん煮干しラーメン出ましたね、通称ラーメン好きの中ではたけ煮干なんて言われてますけどね、
はい、
これはどんな風に影響、
そうですね、まあ、子供の頃から食べてたんですよ、あの実家がすごい近くにあったもんで、
あ、そうなんですか、じゃあ私なんかあの食べに行くよりもはるかに昔からもうずっと食べてたってことですね。
そうですね、あの店舗を構える以前、あの屋台の時から、
屋台の時からですか、すごいですね、私話にだけは聞いてますけどね、さすがに私もあの屋台の時には食べてないんでね、それはすごいですね、
まあ、屋台の時は、今とは違ってですね、ちょっと、もっとこってりしたような、
あ、そうなんですか、今割と醤油の、
そうですね、まあ、キリッとしたような感じ、
そうですよね、違ったタイプだったんですか、
そうですね、これがまた、それはそれですごく美味しかったんですよ、青葉みたいな感じ
で、そうなんですか、ですね、もしかしたら元祖ダブルスープだったりして、
店主の坂本さんは自分で言ってますね、
あ、俺の方が古いぞみたいな、
そういう感じ
です、ね、あ、そうなんですか、竹にぼのどの辺があの影響を受けたんでしょう、まあ、もちろん子供の頃から食べてたということは、
はい、
まあ、ソウルフードに近い部分もあるんでしょうけれども、
そうですね、まずそうですね、そのこってりしたっていうのが、やっぱりあの若い時っていうんですか、やっぱ
あと魚の使い方というか、まあ、店名にもあるようにその煮干しの使い方とか、
はい、
その辺はどうなんですか、
煮干しの使い方もやっぱり勉強になりましたし、あの実は僕はあのお店出す前にこちらでちょっと半年間ぐらい修行させて
回ったんですよ、修行もそうですね、修行もしてたんですね、それ
ね、そうですね、でその時ですね、やっぱりあの食材の扱い方だとか、お客さんの接客の仕方、
あ、なるほど、
あのラーメンの調理技術もそうなんですけれども、勉強になったし、やっぱ影響を受けたと言ったら滝ちゃん煮干しラーメン、
もうダントツですか、
そうですね、
なるほど、そしたらじゃあ2軒目挙げるとしたらどの辺が上がってきますか、
はい、2軒目はですね、京都にある、高安っていうお店なんですけど、
京都ですか、これはすごいですね、どうして京都なんでしょう、
僕はあの京都のラーメン、あの大好きなんですね、
あ、そうなんですか、はい、結構意外ですね、
そうですか、あの年2回行くのをノルマにしてる、
そうなんですか、じゃあ必ず2回はその京都のラーメンを食べ歩く、
そうですね、
あ、そうなんですか、
はい、高安は過去10回ぐらい食べたんです
けど、あ、そうなんですか、すごいな、
ここはうまいっす、
あ、どの辺が気に入ってるんですか、
あの豚骨と鶏ガラをこうじっくり煮出して、白濁させたスープなんですけれども、ですね、あの奥深いねっとりとしたちょっと甘みのあるようなスープで、まあ、あと引いちゃうんですね、また京都によくあるような、麺が弱くないんですよね、
あ、そうですよね、京都はよく言われますよ ね、麺に弱点があるとかね、
しっかりして美味しい麺なんですよね、
10回も通ってるわけですか、
10回も、ま、やっぱちょっとブレがあったりしますけど、もうハマった時は本当にうまいですね、
あ、本当ですか、はい、じゃあ3軒目あげるとしたらどの辺が、
3軒目はですね、ラーメン二郎八王子野苑街道店
本当ですか、なんかそれは超びっくりですね、
あ、本当ですか、
二郎が上がってきたのもびっくりなんですけども、中でもその野苑街道のあのお店を ね選択するっていうのはちょっとびっくりですね、
ちょっとあの立地も悪いんですけれども、ここはもうしばらく通ってましたね、
あ、はい、他の二郎とはどの辺が違うんですか、それは小金井二郎じゃダメなわけですね、
ちょっとやっぱり違うんですね
違うんですか、
あのスープの濃度がやっぱもう二郎系随一っていうぐらいもうあの、
濃い、
めっちゃ濃いんですね、
あ、じゃあ逆に言うとその他の二郎よりも二郎らしくないっていうか濃すぎる、
あ、そうですね、やっぱあの醤油がキリッと効いて、上に背脂ドバンみたいな感じの二郎を食べ慣れてる人からするとちょっとアリューみたいな感じかもしれないですけど、
だから星野さん的にはこれは二郎の中でもここが一番だなみたいな感じなんですか、
まあそうですね、あの二郎リアンの中では、まあ、各お店俺はここがベストだっていうのはお店あると思うんですけども、僕はここの八王子二郎ですね、
こってり感なんかもしかするとお店の今出してるのにも多少の影響はあるんでしょうかね、
もう影響どころかですね、あの店主の野口さんという方には、本当お世話になってですね、
あ、そうなんですか、そこまで親しいんですか、
そうですね、うちあの今自家製麺でやってるんですけれども、あの麺の作り方を教えてもらったのも実は、こちらの店主の野口さん、
あ、本当ですか、じゃあ隠れ二郎亜流店かもしれないですね、
そう
ですか、そこまで影響を受けてるっていうのはちょっと私もびっくりですね、初めて聞きましたね、
あとスープも、まあ、 まあ、多少は影響だっていうのもありますし、今でもですね、あのちょっと今日は出来悪いなっていうお店の状態のスープとかも、あの電話とか連絡して、こうなっちゃったんですよって連絡
ですか、ちょっとなんか師匠っぽいっていうか、
そうですね、
もうあれですか、
はい、
困った時の
本当に良くしてもらって、
あ、本当ですか、それはいいですね。じゃあちょっと整理しますけれども、
はい、
調布の竹ちゃん煮干しラーメン、京都の高安、八王子八重街道のラーメン二郎、
そうですね、
この3軒に影響を受けたということですね。
バッチリですね。
わかりました、きらぼしの店主星野さんに今日はお越しいただきました。どうもありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、第3回目も無事に、終了いたしました。今回あのメールの紹介もさせていただきましたけれども、意外とまだまだちょっと少ないんで、ぜひ皆さんからの、ご意見ご感想お待ちしております。でいただいたメールをまたご紹介させていただくこともあると思いますので、ぜひお送りください。お待ちしております。